皆さんおはようございます。現場の皆さんも、そして、Zoom の皆さんも聞こえますか。そして YouTube でご覧の皆さんもこんにちは。さあ、ローマ人への手紙12回目、神との平和ということでね、お話をしたいと思います。さあ、数週間前の礼拝の後に、礼拝参加者のある方がですね、私のところに来て、ニヤニヤしながら、こんなもの見つけたんだけども、これぜひご活用くださいと言って渡してくださったあるアイテムがあるんですね。教会の運営に実に役立ちそうだったので、採用しようかと検討しているんですが、一応皆さんにもご意見をお伺いしようと、最初から噛んで、お伺いしようかと思って、持ってきました。まあ、これなんですけど、スクリーンで拡大しますね。はい。汎用免罪符。汎用免罪符50枚綴り。はい。免罪符って皆さんお分かりでしょうか。もともとは、昔ヨーロッパでキリスト教会が、これを買えば罪が許されますよと言って販売したお札のことですよね。まあ、こちらは現代風の装いで、一見いわゆる お店で見かける領収書みたいな表紙ですよね。ちなみに日本でよく使われている国用の領収書はこんな感じですね。はい。で、これね、中を開くとですね、まあどちらかというと、請求書みたいな格好になってるんですね。宛名書き、罪名のリスト、数量、対象、まあ対象ってつまり誰に対する罪かってことなんですけど、を記入するようになっていて、下記の通り免罪いたしますという文言。で、金額を書く欄がないので、罪の大きさがちゃんとわかるようにちょっと書き換えてですね、対象のところを単価、ね、これぐらいの支払いが必要だっていうね、そして尾行をその合計額の金額と、ね、書き換えて使えば便利かなと思ってるんですね。で、実際の使用例をお見せしたいのですが、牧師の罪でサンプルを作ると、ちょっと皆さんがつまずいてしまいますので、ここは、教会スタッフの塩沢さんの、過去1週間の罪で、ちょっとやってみたいと思いますよね。はい。罪のリスト、一つ目。仕事中にお笑いの動画を見た。はい。数量9。まあ、単価1000円ぐらいで、まあ、勘弁してやりますかね。はい。二つ目。一般道を時速70キロで娘のお迎えに行った。ね、数量7。単価3500円というね。ね、まあ、警察の罰金よりはまだ良心的ですよね、これね。はい。お菓子をこっそり食べ過ぎた。数量15。はい。単価まあ500円ということでね。つまらないジョークを連発した。はい。数量23。もういいね。はい。単価2000円。ね。そして最後がひどいね、これね。牧師に反抗した。数量7回。単価5万円ということね。はい。締めて、437000円ということでありまして、後で礼拝の中で献金袋を回すときにお支払いをお願いしたいと思いますね。はい、毎度ありがとうございます。で、こちらね、まあ、こうやって、切り取ってですね、よいしょ。はい。まあ、この、控えがあってね、これ教会の方で永久保存しておきますから。はい。ということでね、いかがでしょうか、皆さんね。この仕組みを、教会で採用した場合ですね、皆さん。まあ、想像していただきたいんですけど、まあ、皆さんが日々犯す罪の量から計算すると、もう教会の財政が非常に潤うと。でも皆さん見てると分かりますからね。もうかなり期待できます。うん。もう罪を犯せば犯すほど教会がリッチになって、あっという間にでっかい街道が立つと。ねえ、もう皆さんなら絶対いける。そこもう自信持っていいから。それについては自信持っていいから。うん。しかもね、何がいいかっていうと、牧師の私が皆さんの罪で心を痛める必要がもうないっていうね。むしろ嬉しいみたいな感じで、まあ、実にいい仕組みなわけですね。ね。まあ、ただ一つの難点は、僕自身の罪のためにも、 免罪符を発行しなきゃいけないということでありまして、まあ、多分トップに来る罪は、免罪符を使った罪。ね、まあ、単価1億円ぐらいでしょうかね。相当ひどいと思いますから、まあ、やっぱりダメですね、これはね。ということなんですね。ちなみにこのアイテムを私にくださった方がご活用くださいと言ったのはメッセージのネタにいつか使ってくださいという意味だったんですね。リクエスト通り活用させていただきました。ありがとうございます。さあ、皆さんね、クリスチャンになっても罪を犯しますよね。その罪のためにさらなる支払いが要求されるとか、お金でなくとも例えば様々な良い行いによって天国へのチケットを一生懸命キープし、ね、しなければならないということであれば、それはもはや恵みではありません。神の言葉が約束しているのは、あなたが最初にイエスの死と復活を信じたとき、行いではなく信仰によってあなたの将来の罪も含めて全て許され、天国が約束されている、確定しているということです。もちろん聖書は日々犯す罪のために罪の告白をするように教えていますけれども、それは父なる神といつも健全な関係を保つことで祝福を体験できるようにするためです。罪を犯すたびにいちいち毎回救いを失っているからではありません。もしそうだったとしたら、常に死後の心配をする不安だらけのクリスチャンライフになりますね。逆に確実に天国に行けるんだというその確信を持ち、その時の栄光がどれほど素晴らしいかという期待に胸を躍らせて生きると、地上レベルの悩みでくよくよすることが少なくなります。まあ、試練の中でね、私たちはよく神様なんで、ね、なんでこんなことが私に起こるんですか、ああなんて惨めな人生だと、そういう思考のループに陥ってしまうんですけど、救いの確信を持つとそのループからあなたを解放します。ということで今日は、話のメインポイントとしてはこれを話したいと思います。なんでですかループから抜け出すと、抜け出すと、いかん今の抜け出すと。ね、なんでですか神様って言い続けなくてもいいということですね。はい。さあ、ということで今日はローマ人への手紙、5章前半を見ていきたいと思いますけども、さあ、ここまでの文脈を確認いたしましょう。はい。1章から3章前半までは、神はこの世界に怒っていると。で、まずは異邦人、次にユダヤ人の罪が糾弾され、すべての人は罪人だと結論付けたんですね。立法では誰も救われないんだと。じゃあ絶望じゃないのと思いきや、そうではない。4章の前半では、あ、すいません、ね、そうだね、3章の後半では、イエスを信じる信仰によって人は義と認められるんだ、信仰義人というものについてパウロは述べました。で、4章の前半では旧約時代のアブラハムやダビデも信仰によって義とされたんだということを旧約聖書から論証していったんですね。そして前回の4章後半では、特にアブラハムの信仰が再度クローズアップされて、彼の復活信仰についてパウロは語りました。はい。前回読んだ18節19節をちょっとね読んでみたいと思います。彼アブラハムは望み得ない時に望みを抱いて信じ、あなたの子孫はこのようになると言われていた通り、多くの国民の父となりました。彼はおよそ100歳になり、自分の体がすでに死んだも同然であること、またサラの胎が死んでいることを認めても、その信仰は弱まりませんでした。はい。自分の死んだ体を生かして命を生み出す神を信じたんですね。この復 活信仰によって彼は義と認められたんだと。でこれをですね、新約時代のクリスチャンに当てはめると、私たちもイエスが死から復活したという復活信仰によって救われるんだというところまでパウロが論じていったわけですね。はい、よろしいでしょうか。さあ、では今日は、ローマ人への手紙5章1節から読んでいきたいと思います。はい、1節。こうして私たちは信仰によって義と認められたので、私たちの主イエス・キリストによって神との平和を持っています。はい、神は人間に対して怒っているということを1章から3章を使ってパウロは力説していましたよね。いわば人類は神と戦争状態なんだと。しかし信じるだけでもう神との平和を得たんだ、もう和解が成立したんだ、すごいでしょって言ってるんですね。しかしながら、まあね、神の恐ろしさを知っていたユダヤ人たちならまだしも、異邦人である我々はどうでしょうね。皆さん、神は私に対して怒っているという意識で今まで生きてきたでしょうか。ほとんどね、そういう意識がないまま、ね、生きてきたんじゃないかな。でクリスチャンになる時も、神の裁きと救いのこの2つの情報をほぼ同時に聞いて同時に信じたんじゃないのかな。なのでありがたみがなかなか分かんない、うん、へえ、危なかったんだねみたいな感じでしょ、きっと皆さんね。セーフだったんだみたいなね。でもこれはとんでもないことなんだというところにもう一度目を留めていただきたいわけですね。2節。はい、このキリストによって私たちは信仰によって今立っているこの恵みに導き入れられました。本来ならばですよ、不用意に近寄れば死んでしまうかもしれない、そういう恐るべき神なのに、子供がパパって言って父親に抱きつくように神の懐に飛び込んでよいのだ、もう今君はそういう状態なんだよと。でそう言った上で次に、じゃあ将来はという話を次に語っていくんですね。はい、2章の後半。そして神の栄光に預かる望みを喜んでいます。はい、でね、今日扱う11節までの間に喜んでいますという言葉が、3回出てくるんですね、この説も含めてね。では何を喜んでいるのか。1回目は、はい、神の栄光に預かる望みなんだと。つまりやがて私たちは神と直接会い、キリストが復活した時に持っていたのと同じあの栄光の体をいただくことになるんだと。この将来の姿を思うと喜びにあふれるんだって言ってるんですよね。で、これを知ることがあなたの今日にどれほどの影響を与えるんでしょうか。はい、それが次です。はい、3節。それだけではなく苦難さえも喜んでいます。はい、2回目の喜んでいますですね、何をかというと苦難だと。ね、どうでしょうかね、これ正気ですかね、この人。神様が祈りに応えて苦難から救い出してくださったから喜ぶということももちろんありますよね。まあそれもクリスチャンライフの大切な一面だと思います。でもね、多分もっと重要なことは、祈っても苦難が取り除かれないとき、その苦難のただ中で果たして喜べるかどうかです。なぜ喜べるんだろうか、その理由が次です。はい、それは苦難が忍耐を生み出し、忍耐が練られた品性を生み出し、練られた品性が希望を生み出すと私たちは知っているからです。 です。はい。苦難が忍耐を生み出す。で、聖書で言う忍耐っていうと、これは単なる我慢じゃないんだよね。神を信頼して待てる力のことなんです。苦難の中でこの力が試されていくんです。そして繰り返し鍛えられているうちに、それがあなたの霊的な筋肉となって、あなた自身に備わった永続的な性質に変わっていく。それがこの忍耐が練られた品性を生み出すということの意味ですね。じゃあそれはどういう品性なのかというと、希望を生み出す品性なんです。つまりどんな状況でも希望を持ち続けることができる強い性質をあなたは身につけることになると。ではこの希望とは何なのかというと、それは先ほど出てきた神の栄光に預かる望みです。究極的に言うとね、そこを指し示してるんですね。つまり苦難を通して神の約束を信頼するこの霊的筋肉が養われて、やがていただく栄光が楽しみで仕方がなくなると。しかも苦難の中で信仰を失わず、しっかりとそこに立ち続けるということによって、ますます天の宝が蓄えられていくのだ、増し加わるのだ、だから苦難さえも喜べるんだという理屈になるわけですね。さあ5節、はい、この希望は失望に終わることがありません。なぜなら私たちに与えられた聖霊によって神の愛が私たちの心に注がれているからです。この将来の約束は確実に実行されると。で、そう言える理由は、信じた時に与えられた聖霊が罪許されたということの保証になっているんだと。そしてでね、とはいえ聖霊を受ける前からもちろんあなたは神様に愛されている、神を愛してくれていた。だけど聖霊を受けるというそのプロセスによって、その神の愛があなたの人生に具体的に作用して罪を消し去ったのだという、そのことを言ってるんだと思いますね。そしてパウロは次にですね、じゃあこの愛がいかにすごい愛なのかということをさらに深掘りして、ここから説明していくんですね。はい。6節。実にキリストは、私たちが弱かった頃、定められた時に不敬虔な者たちのために死んでくださいました。はい。弱かったとか不敬虔とかっていう言葉は、これはつまり神に応答する力も正しく生きる力もなかった状態ということですね。はい、7節。正しい人のためであっても死ぬ人はほとんどいません。善良な人のためなら進んで死ぬ人がいるかもしれません。はい、善良な人というのは多分単に正しいだけではなくて、愛にあふれた人という、そういうニュアンスかなと思いますね。まあ、特に私に対して愛をかけてくれた恩人だったら命がけで恩返しをするというね、こともまあそういうことも時にはあるでしょうと言っているわけですけど、しかしながらですよ、8節。しかし私たちがまだ罪人であったとき、キリストが私たちのために死なれたことによって、神は私たちに対するご自分の愛を明らかにしておられます。あなたが頑張っていい人間になったからじゃない。神の合格ラインに達したからイエス様が死んでくださったのでもない。そうなる前にどうしようもないあなたのために命を捨ててくださった。これが愛の証明だ。ではどれくらいの罪人だったのかというと、自分を救いに来た神の御子を 十字架にかけて殺すほどの罪人なんですね。私たちは皆。9節。ですから今キリストの血によって義と認められた私たちが、この方によって神の怒りから救われるのはなお一層確かなことです。はい、ここで言う神の怒りっていうのは、やがて全ての人が直面する将来の裁きのことですね。ここまでしてあなたに許しを与えた、宣言した神が、将来のその時に突然手のひら返したようにあなたの罪を裁くなんてありえないでしょということですね。大丈夫？ついてこれてる？はい。でこの9節とほぼ同じことをちょっと違う言葉で言っているのがこの次の10節ですね。はい。敵であった私たちが御子の死によって神と和解させていただいたのなら、和解させていただいた私たちが御子の命によって救われるのはなお一層確かなことです。あの、敵だったという言葉と和解したという言葉が対になっている。で、死という言葉と命が対になっているんですね。うん、つまり戦争状態だった時ですらあなたのために死んでくれたなら、友となった今は復活のイエスが神の将来の裁きから救ってくれるに決まってるでしょ。つまりここで再度将来いただく栄光の希望がどれくらい確実かということ、それを信頼していいんだというその理由を説明してるわけですね。はい、はい、そして11節。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。さあ、3回目の喜んでいますですね。何を喜んでいるのか。3回目は神ご自身を喜んでいるんだと。私を愛してくれたこの方と永遠の絆を持てているというそのこと自体が超嬉しくないっていうことなんですよね。どうでしょう、私たちはそんな風に神を喜んでいるだろうか。ということで、テキストは今日はここまでなんですけども、はい、ここからちょっとねメッセージの後半に入っていってですね、振り返りつつ適用を、掘り下げていきたいと思います。はい、今日のメインポイントは何だったでしょうか。ループって言ってたループって、はい、なんでですか、はい、なんでですか、ループから抜け出すと抜け出すと、はい、ね、いう話なんですよね。試練の中で主よなぜですかと神様に思いをぶつけても良いのです。なぜかというと、その試練を通して神があなたに何かを気づかせようとしているということもあるからですね。もしかしたら悔い改めるべき罪があるのかもしれない。そういう意味ではなぜですかという問いは間違ってない。だけどね、人生には最後まで意味のわからない苦難もね、いっぱいありますよ。で、その中でその疑問のループから抜け出せないとしたら、それはますます苦しいでしょう。で、このループから抜け出すために、まさに今日出てきた3つの種類の喜びを自分のものとする必要があるのですという話なんです。で、ここから、はい、喜びの3つの理由を振り返りながら確認していきたいと思います。1つ目、将来の栄光ですね。はい、さっき2節で、そして神の栄光に預かる望みを喜んでいますとありましたね。今の我々にはその時のその状態を完全にイメージすることはできません。しかし、もはや罪も ない。病もない。欠点もない。腰痛もない。完全な状態の新しい体をその時もらうんだよと聖書は告げていますね。インスタントなライフスタイルに慣れすぎてしまったあなたはきっと、でもな、ずっと先のことじゃねえって思ってるでしょ。でもね、究極のハッピーエンドが待っていると知ることは、無意識レベルで格段に生きることを楽にしてるはずです。ありがとうございます。なぜかというと、最悪何があっても最後は天国。これ強いよ。本当に。うん。本当に強いよ、これ。ここでですね、一つ興味深いデータをご覧いただきましょう。まあ、グラフですね。お見えになりますでしょうかね。宗教の基本的意義とは何か、死後を意味あるものとすることか、それとも現世を意味あるものとすることかという、そういうグラフで、まあ、60カ国が、ね、の名前がざーっと縦に羅列されてて、左に死後が意味ある人のパーセンテージ、右に現世が意味あると思う人のパーセンテージね。こういう構造わかります？ね、でちょっと拡大しますけど、まあ、その各国の意識調査なんですよね。で一応言っておくと、この無回答の人とか分からないという回答があるので、必ずしも死後と現世を足して100になるわけではないし、全部反比例するというわけでもないんですが、まあ、宗教に対してそもそも意識が低いと両方低かったりもするわけだね。でこのグラフでは左側、つまり死後の回答のランキング順に並べられてるでしょ、これね。そこを意識して並べられてるね。で、例えば死後が重要だと答えた人が一番多かったのは、一番下の、見えますかね。はい、拡大します。これ一番下の部分ね。パキスタンが、死後が 80%、現世が 20%、見える？大丈夫？うん。ね。でね、全体の傾向としては、イスラム県の国は死んだ後への意識が高い、まあ、だから自爆テロとかしちゃうわけですね、うん、じゃあ死後の意識が低いトップ3はどこかというと、一番上の、はいはい、3位が中国、はい、2位がシンガポール、はい、1位が日本です、はい、日本が、死後の意識 9.7% ですね。つまり日本は世界一死んだ後に対する意識が低い、まあ、現世も 47.7% なので、まあ、そっちも高くはないんですね、まあ、つまり宗教感が薄いんですよね、うん、ね。じゃあ皆さん、聖書は何と言ってるかというと、聖書はね、まずね、今のこの地上の人生は次の世の準備に過ぎないんだと言ってるね。パウロは第一コリント15章で、今のこの地上の体を植物に例えてます。種が地面にまかれて、その後で芽を出した時に全く違う姿になるでしょと、今のあなたは種なんだよというふうに解説して、そしてこんなふうに続けていくんですね。第一コリント15章42、死者の復活もこれと同じです。朽ちるものでまかれ、これが地上ね、朽ちないものによみがえらされ、これが次の世、癒しいものでまかれ、同じこと言ってるんですね、栄光あるものによみがえらされ、弱いものでまかれ、力あるものによみがえらされ、血肉の体でまかれ、御霊に属する体によみがえらされるのです。血肉の体があるのですから、御霊の体もあるのです。だから次の世に照準を合わせて生きろって言ってるんです。しかしながらですね、それをするときに人生の優先順位がクリアになっていて、初めてその時 この世の人生が本当に意味のある豊かなものになっていくんだと。だからそういう意味では聖書を信じる意義というのは現世と来世とのどっちかじゃないんだよね。もう両方とも 100% なんだよ。ある意味将来の栄光を見据えたときに私たちは今の人生ですでにその喜びを前味として味わっていくことになります。でもその喜びを打ち消すような苦しいことって襲ってくるんだよなと、そんな時どうするんだろうということで、それが次の2つ目のポイントに移っていきますね。はい、よろしいでしょうか。喜びの3つの理由の2つ目が、はい、これもさっき出ていました苦難の実、苦難の実、はい、ね、フルーツの実ですね。苦難さえも喜ぶのですとパウロは言った。その理由として苦難、忍耐、練られた品性、希望という順番でどんどん生み出していくんだと、だからだと言ったんですね。今5章ですけど、前の章でまあ、前回話した部分ですけど、アブラハムがですね、神には約束したことを実行する力があると信じたとありました。これが練られた品性から来る希望ですよね。でアブラハムの場合、約束の子の出産を25年も待たされた末の神への絶対的信頼だったわけですね。あなたにとってもまさに女性の出産と同様、今の苦しみはきっと何かものすごく尊いものを生む生みの苦しみだと。たとえ試練の直接的な意味は分からずとも、必ずここから永遠の栄光につながる約束の子を必ず神は生み出してくれると。その神を信頼する、その確固たる姿勢があなたの中で定着している状態、それが練られた品性ですね。ペテロは同じことを、こんな風に表現しています、はい、第一ペテロの 1-5-7、 さっきのはパウロですね、これはペテロ。あなた方は信仰により神の道からによって守られており、終わりの時に表されるように用意されている救いをいただくのです。そういうわけであなた方は大いに喜んでいます。今しばらくの間、さまざまな試練の中で悲しまなければならないのですが、試練で試されたあなた方の信仰は火で精錬されてもなお朽ちてゆく金よりも高価であり、イエス・キリストが現れるとき、称賛と栄光と誉れをもたらします、はい。まあ、パウロが言っていた練られた品性というのをペテロは不純物を取り除いて精錬された金みたいなものだと、いやそれ以上だと例えているわけですね。でも考えてみればこれは不思議なことで、というのは多くのケースで苦難っていうのはね、皆さん、その人の中で傷になって残ったり、被害者意識になったり、自己憐憫になったり、もう神なんか信じられないという不信仰、そして絶望につながるということは多々ある。でもさっきから見ている聖書の記者たちは、苦難が喜びと信仰と希望を生み出すんだって言ったんだよね。つまり希望は選択だってことなんですよ。そしてあなたがその選択をすることができる根拠は神の愛だってパウロは論じたんですね。でこれはね、いわゆるこの世でよくあるポジティブシンキングじゃないんですよ。 神が御子を与えてまであなたを救ったのだから、最後まで約束を果たさないわけないでしょって言ってるんですね。だから希望は失望に終わらないとパウロは断言したんですね。で、この失望に終わらないという言葉ですけど、これは恥をかかされることがないっていう、そういう意味合いなの。英語だとね、そういう訳になってる訳もありますね。でね、皆さん、恥といえばね、時々 YouTube なんかで、男性が公衆の面前で女性にプロポーズをしたら断られるっていう、そういう動画が時々結構ね、いろいろありますよね。はい。一個見てみましょうね。はい。見てみましょう。はい。はい、こちらの動画ですけどね。こちらの動画は、ニューヨークのタイムズスクエアで、ね、カップルが人混みの中を歩いているわけですね。そして男性が笑顔で、女性に向き直ってひざまずく。で、周囲の人々がこうだんだん注目してね、あ、プロポーズしてるってこう言ってね、みんなカメラ撮ってるからね。で、リングをね、差し出して、おそらく結婚をこう申し込んでいくわけですね。そしてどうなるか、女性は走って逃げていく。はい、最後残された男性を慰めるために一人の人が彼をハグするハグするという、ね、知らない人ですよね、きっとね、めっちゃ優しい立ち直れないこれ男性は必ず彼女は私に答えてくれると信じたら、その希望は恥をかかされて終わったわけですよね。イエスに信頼する者は恥をかかせられないということはどういうことかというと、あなたにはこれは決して起こらないということです。安心してくださいね。だからね、イエスがあなたに恥をかかせることはないのだけど、問題はですよ、あなたの側がイエスを恥と思ってないかどうかです。イエスがあなたに求婚するんですよ、ね、で、さっきのビデオで男性の求婚を恥ずかしいと思って逃げたこの女性のようにあなたはなってないかということですよ。あなたはすべての人の前でイエスへの、イエスからの愛を受け止めていますか？それとも他人のふりですか？聖書によると、イエスは花婿として花嫁である我々を迎えるためにいつか地上に戻ってきます。その時に、え、本当に来たのってあー、もう来ちゃったかとか、ちょっと今浮気してたから気まずいとかそうじゃなくて、主よ、この瞬間が来ることを確信していました、そして心待ちにしていましたと言えるものでありたいですね。それこそがペテロによれば火で精錬された純金のような信仰で、そういう人は称賛と栄光と誉れを受けるんだと。苦難を通してそういう自分に近づけるということが喜びなんだと。それが苦難の実ですね。はい、喜びの3つ目の理由は神との関係、ね、その関係そのものが喜びだと。さっきの11節もう一回読みましょうか。ちょっとこれ一回一緒に読みましょうかね。せーの。それだけではなく、私たちの主イエス・キリストによって私たちは神を喜んでいます。キリストによって今や私たちは和解させていただいたのです。神との平和を得ていて、神の恵みの中で神と交わりながら生きているという、その状態がもう最高に嬉しいんだよということなんですよね。 苦難が襲ってきたときに、神様なんでですかと言いたくなるときに、もしかしたらその深層心理では神との愛の関係だけでは不十分だなぁと思っているからかもしれませんね。まあ、また結婚の例えを使って言うならば、例えば私が昔妻にプロポーズをしたとき、まあ一応私はその頃名の知れた企業の社員でありまして、まあしかもまあ自分自身の名、まあなんなんですけど、まずまずの出世コースで、で、これからドイツに赴任をするとこだったんですね。僕と一緒にドイツに来てくれますかって言って結婚を申し込んだんですね。かっこいいじゃんね。ところが悲しいかな、今や。ね、悲しいかな。片田舎の教会のしがない牧師ですよ。ああ、悲しいかな。もし妻が、ああ、もっと贅沢できると思ったから結婚したのにな、ね。なんでですか？私が中古で買った服しか着れないのは。なんでですか？なんでメルカリでばっかり服を探さなきゃいけないんですか？って言ったら、え、僕自身じゃなくて僕との結婚についてくる付属品を愛してたの？って僕はね、傷つきますよ。まあ、実際には彼女の方が先に僕が牧師になることを願ってたんですよね。ので、そうは言わないですね。はい、あぶねえあぶねえね。パウロはこう言った。あなたがまだ罪人だった時、つまりあなたが神に何のアピールもできないような状態だった時に、巫女が身代わりに死んだことで神は愛を証明した。こんな無条件の愛に包まれて生きる人生とはどんな御利益にも勝ります。それに気づくほどに、なんでですかが感謝と賛美の言葉に変わっていくんですね。さあ、もうすぐ終わりますけれども、最後にですね、少し私自身の昔の経験をお話しして終わりたいと思います。その前に先日、中学1年生の娘の学園祭に行ってきたんですね。で、私は親父の会としてかき氷を販売しました。揃いの T シャツ、ポロシャツでね。はい。で、娘は仲のいい友達のグループとアトラクションを回ってね、まあ、すっごい楽しんでたので、すごい良かったなと思ったんですけど、その時思ったのは、一緒に行動する友達がいなかったら、こういうイベントってひたすら辛いんだよなって。それで思い出したんですね。そういえば昔そういう体験あったなって。ありがとう、同情してくれて。そうね、だから同情するなら仲良くして、僕と。高校3年生の時にですね、1年間交換留学でアメリカに留学しました。ね。これはい、これ成田を出発するときなんですけどね。実は日本の高校にいるときも、私クラスメートと浅くみんなと友達だったんだけど、本当に仲のいい友達は一人もいなかった。ちょっと浮いてて、ずっと孤独でした。いや、めっちゃいいやつだったんですけど、なんでかなって、はい。で、アメリカで新しい世界が開けるかと思ったら、言葉の壁のせいで、もっと孤独でした。で、もちろん、いちいちかわいそうかわいそうになっていいよ。なんか本当にかわいそうになってくるから。でね、もちろんクリスチャンだったんですよ、その時ね。だったので、友達ができますようにって行く前から祈ってた。でね、まあ、僕なりに頑張って食らいついて、まあまあ友達は浅く広くできてはいたんですね。だけど、やっぱりね、一定以上は仲良くなれないんだよね。浅い、もう、感じ。で、最後に、同情するのか、それともそういうもんよって、切り捨てるのか、どっちかにしてくれる。うん、 で最後にね卒業式があってね、その後に卒業生全員を対象にしたオールナイト卒業パーティーがあったんだよね、はい、で別の学校の校舎を借り切って一晩中遊ぶっていうイベントで、まあ、各部屋に記念写真の部屋とかゲームをする部屋とか偽のお金でするカジノのアトラクションなんか、まあ、いろんなところにいろんなものがあるわけね。で、まあ、この写真はね実はその時の写真なんですけど、まあ、これね楽しそうに見えるでしょ。これ一瞬なんです一瞬集まって撮った写真。僕は普段から親切にしてくれていた、まあ、4人ぐらいの友達グループがいて、その人たちにねえ僕も一緒に回っていいかなって言えばいいのに、どうしてもその一言がどうしても言えなかったの。なんかねこうせっかく最後の楽しい夜にちょっと重荷だなって思われたらどうしようって思って怖くて、言えばいいのに言えなかったんだよね。だから僕はその夜ほとんどずっと一人でした。でもねでもさ、もしどこかにさぽつりと一人で座っているだけだったら目立つんだよね。でゲームとかも参加しようにも英語まだまだだったから、英語で説明されてわからなくて恥かいたら嫌だなと思うので飛び込んでいけなかったんです。それで何したかというと、こっちの部屋からあっちの部屋に、あっちの部屋からまたこっちにと常に忙しく移動し続けることで寂しいやつってバレないように頑張ったんですね。で時々ねハローとかって言って、 How's it going? どうしてる、楽しんでる、と、まあ、さも楽しんでるかのように動き続けたんですね。もう本当に辛くて、その夜は帰れない。だって車とかって来てない。もうみんなでバスで行くか、でだかもう朝までどこにも行けないの、行けない。そう、朝までもう監獄ですよ。そうなので、その夜は永遠のように長かった。心底孤独で恥ずかしくてあまりにも惨めだったんですね。まあ、周りが楽しめば楽しむほどね惨めでしたね。で朝方6時ぐらいにお開きになってホストファミリーの家に帰った。朝日が差し込む自分の部屋の真ん中で僕は一人で佇んで泣きながら神に祈りました。神様、なんでですか、なんでですか、いい友達できますようにってあんなに祈ったじゃないですか、英語も上達しますようにって全然なんですけど、もっとかっこいい留学生活を夢見ていたのに、なんでこんなにもかっこ悪いやつなんですか、なんでこんなに寂しいの。友達が欲しいっていうそんな簡単な願いも叶えてくれない神様、信じて何の得があるんですか。この苦しさに何の意味があるんだろう。何の意味があったのか今でも正確な答えは分かりません。だって神様教えてくれないんだもん。でもその代わりに今までの長い歩みの中で一つ教えてくれたことがある。それはあの孤独な夜も実はイエスは共にいたということです。不思議なことに数々の孤独を通して逆にその信仰に行き着いてるんですよね。友達が欲しいという祈りに対して私が君の友だよ言ってくれた、つまりイエス自身がその祈りの答えになったんですね。たとえ私の人生において友が全て去っていくことがあったとしてもイエスだけは去らないと今ならわかる。なぜそう言えるかというと、 イエスが逮捕されたあの夜、イエスの友であるはずの弟子たちは全て去っていったのです。ただ一人、人類の罪を全て背負って十字架にかかった時のイエス様の孤独、それを通られたイエスが、私が孤独な時に私を一人にするはずがない。イエスは十字架でこう言いました。我が神、我が神、どうして私をお見捨てになったのですか。どうしてですかと言ったんですよね。でもこれはイエスが十字架の意味を最後まで理解していなかったということではないのです。これは旧約聖書のメシア予言である詩編22編の引用です。ユダヤ人は神に見捨てられたようなそういう苦難にあったときに、この22編を引用して苦しみを表現したんですね。イエスもこれを引用することで、人間の代わりに神に見捨てられているということを表現した。そしてメシア予言を成就させたんですね。皆さんもいろんなね、戦いをね、通っていると思うんですよね。なんでですか神様、なんでですかって叫びたくなることがね、まあありますよ、いっぱい。まあ、心ゆくまでその思いを神にぶつけたらいいですよ。ちゃんと受け止めてくれるから。でもそれをした時に、その先に初めて、そうか、イエスがこの言葉を言ってくれたから、本当の意味でこのセリフはもう私には必要ないんだなって分かる時がいつか来ます。その代わりに、あなたはさっきのこの22編のその次に来る23編の言葉を口にするようになるでしょう。一節と四節、主は私の羊飼い、私は乏しいことがありません。たとえ死の影の谷を歩むとしても、私は災いを恐れません。あなたが共におられますから。はい、祈ります。愛する天の神様、なんでですかって言ってしまいたくなることはいっぱいあります。本当によくわかんない、何なのこれってよく思います。あの人はもっと幸せそうなのに、あっちの人はもっと成功してるのに、なんで自分だけって思います。でもあなたは共にいてくださっています。そんな時も、ひとときも離れず共におられるイエス、あなたとのこの関係を私たちは喜ぶことができますように。そしてやがていただくその栄光、そのことを見据えて、そこに照準を合わせてこの人生を歩むことができますように助けてください。イエスの御名によってお祈りします。アーメン。
小淵沢オリーブ教会には、聖書の言葉を多くの人に届けるための様々なビジョンがあります。あなたもこの働きに参加してみませんか？献金はこちらのアドレスにて受け付けています。インターネット送金サービス、または口座振込に対応しています。